はい、皆さんこんにちは、須藤浩二です。今回お招きしているゲストの方は株式会社一蘭代表取締役社長でいらっしゃいます吉富学さんに、お越しいただいております。それでは吉富さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉富さん、これ一蘭ですけども、最近はこの福岡、九州にとどまらず、東京、大阪の方までね、進出されてますよね。これ、最初のお尋ねしたのは、どんどんどんどんこれから伸びていくように私は思うんですけども、なんか計画というのは、
そうですね、国内市場はあと100店舗ぐらいまではどうにかいけるんじゃないかなと思ってます。
今どのくらいですか？
今28店舗になります。
じゃあまだ4倍、5倍ぐらい。
それをやっぱり世界に向けていかないきたいなと思ってます、ね。
私大学生の頃からね、もう本当毎日のように食べてたんですけども、中川のね、中川1号店ですかね、もうかれこれ20年近く食べ続けておりますが、それがもう世界に羽ばたくというのは私も自分のことのように嬉しくね、
思
っております。一蘭をこう立ち上げて成長させて、そしてブランドを確立して、いろんなご苦労とか、工夫したであったと思うんですけども、一番大変だったことっていうのは今振り返っていただくとどういったことがありますか？
一番大変だったことはですね、もちろんその創業時もかなり大変だったんですけど、その辺の苦労よりも、ある程度軌道に乗りまして、かれこれ今からどうですかね、7年前ほど前ですか、その時に、信用していた人から騙されてですね、信頼していた幹部から裏切られて、その約30人ぐらいの社員スタッフというのが同時に辞めていったんですね。その時は非常に苦しかったですね。
一蘭でもそんなことあったんですか？
ありましたね。
でも店舗運営は当然ですけど変わらず、
店舗運営はどうにかたくさん当時 もうどうですか、800名ほどのスタッフがおりましたので、みんなが協力してくれて、どうにかお客様に迷惑かけることなく、時期は乗り越えたんですけど、オーナーとしては非常に精神的に苦しいものがありましたね。
私たちこう食べる側としてはね、お店は変わらずずっと運営されてるわけですから、全く分からなかったんですけど、それが一番大変だった。
苦しかったですね。
このラーメンですから、その味の部分だとか、調理方法だとか、麺の製造とか、そのあたりでもご苦労あったんじゃないかなと思いますが、やはり人っていう部分は大きいですか？
大きいですね。やっぱり私一人じゃ何もできないし、仕事っていうのは一人でできるもんじゃないじゃないですか、だから人っていうのはすごく大きいと思いますね。だからそれまでは私はそのラーメンさえ美味しければいいんじゃないかと、美味しいラーメンを作ろうということでですね、日々を奮闘しておりまして、とにかく美味しいラーメンを作ろう、そのことばっかり考えてたんですけど、やはり会社組織になると、その中にやっぱり企業理念だとかですね、企業のやっぱ哲学なんかが必要なんですけど、そういうのも全くなくして、ただ美味しいラーメンを作ろうということだけで突っ走ったところ、幹部連中とのこう溝ができたというかですね、やはりその向かう方向が違ってたんですよね。最初は同じ釜の飯食べながら、汗流して、一緒にやっていきますよね。ただ阿吽の呼吸で私の感情気持ちっていうのは伝わるんですけど、組織が大きくなるとやっぱ伝わらないんですよね。で、本当は僕はこう思ってるんですけど、幹部には伝わってなかったということで、すれ違いがあって、そのような結果になったんですけど、
でも一蘭というのはそういったことがあってもどんどんどんどん成長発展
進んでますよね。おかげさまでですね。
これやはり先ほど吉野さんがおっしゃった、その味、美味しいラーメンを作る、味のこだわりだとか、お店作りとか、それをとはいつもそこに愚直に力を注いだことがやはり良かったと、身を結んでるっていうことも言えるんじゃないでしょうか、
ね。運良くですね。それは運が良かった。
そうですか。運が良かった。
運が良かったんじゃないかなと思います。
でも味っていうのはなかなかね、出せない味だとも思いますし、それをそのお店を1店舗2店舗ならまだしも、遠く離れた東京にまで同じ味で、海外もですね、ここも相当のご苦労だとか、あるいはそれだけやりたいという思いがなければ大変だと思うんですよね。味をこの変えない、こういった工夫というのは何かなせるところあるんですか？
そうですね、やはりそれはやっぱりシステマチックにやっていきながら、店舗展開するたんびに細分化していって、もう微妙な繊細なところまで細かくですね、可視化していくというか、 体系化していくっていうか、そういうところを取り組んできたつもりなんですけど、でも最後はやっぱり人間がやることですよね。
はあ、
だから人間がやることなんで、うん、やっぱりその人間の心に対してある意味その我々の思いというか私の思いというのをこう浸透していかせないと、最終的にはまあ前回のような現象が起こったんじゃないかなと思うんですけど、だから私はあの会社の中でまああのバランスシートってあると思うんですけど、バランスシートに乗るですね、乗らない資産の乗らない人材こそが最大の会社の資産だと今思ってますから、あのもちろん企業理念の中にお客様を大切にするというのはもちろんなんですけど、私はその従業員の心を大切にするということを第一番に挙げて今取り組んでいるつもりです。
なるほど。
はい、
この人が資産ということをね、はい、いろんなところでお話しいただきますけども、はい、やはりこの外食産業、この味っていうのはもちろん大切だと思いますし、あと立地、はい、場所も大切ですよね。
はいはい、
その中でバランスシートに乗らないというと、やはり人、はい、人材これ一つ乗らない、
乗らないですね。
これに気づかれたなっていうのはやはりその2004年のこと、
そうですね、
それ以前っていうのはあんまりそこまで思わなかったですか。
そうですね、もう組織としてやっていって、美味しいものを作ってお金が入る、お金が入ったらそれなりの給料を与えてやって、それで福利厚生もきちんとすればいいんじゃないかなと思ってたんですけど、でも福利厚生を与えてもこのそうですね、お金を与えてもそれはもう一過性のものであって、結果的に人の心っていうのはもうそれで終わっちゃうんですよね。でも本当に心から社長自らが感謝して働いてくれてるスタッフ社員に対して非常に心から感謝してやることによって、やっぱその人たちっていうのはやっぱりそうですね、一生懸命ラーメン作ってくれるでしょうし、一生懸命図面を描いてくれるでしょうし、一生懸命お金の計算をしてくれるでしょうし、僕はそこが一番大切なことじゃないかなと思ってます。
人のことをね、いろいろと人についてのお話をお伺いしてきましたけども、この味の方、
はい、
あるいは水とかですね、そのスープも含めて、はい、そのあたりのこだわりのことをお聞かせいただきたいと思うんですけども、
はいはい、
これお店に行くとね、のれんですかね、はい、書いてありますね、いろいろね、はい、あのあたりへのこだわりを、これはもう初めからというか、それともなんか企画があって途中で気づいてやっぱりこうしなきゃいけないというのがあったんでしょうか。
それはもう進化の過程でいろいろやってますけど、もう初めからやっぱり味に対してはそうですね、それなりのポリシーを持ってやってました。とにかく最高の食材、最高の、環境で最高のものを作ろうというのはもう当初から持ってますし、今でもそれは変わりません。
はい、水へのこだわりというのもね、
はいはい、
麺のこだわりもそうですね、あれは結構大変なんですか。それこれで本当店舗も広がってきて、生物ですから、はい、作ったらすぐに届けない、距離的な問題、はい、時間的な問題、
はい、
そのあたりをやはりお話できる範囲で構わないんですけども、はい、なんか具体的に一番大変だったこととか、象徴的な、おそらくここまでは他社はやってないだろうというのはあるんですか。
まあ、そのスープを取る釜から全てうちオリジナルですよね。
あ、はい、
もう水に関しても、はい、それぞれの麺は麺、スープは全て変えてますし、
新しいメニューも、ね、どんどん出たりしてるんですけども、あれは吉富さんの方のアイデア、それとも従業員の方は皆さんで、
もちろん私のアイデアもありますし、社員の方から上がってくるというのもあります。
はい、一番最近ですと、そのまず丼の形がこの四角の丼、
はい、
これ重箱、はい、と言っていいんでしょうかね。
はいはい、
この丼も非常に珍しいと思うんですけど、
はいはい、
このアイデアは、
そうですね、これもやっぱり差別化ですよね。差別化した商品を作っていかないと、我々ラーメン今やっていますけど、はい、創業以来のラーメンで当時そうですね、もう17、18店舗ありました。でそんな中でやっぱり福岡市内でも6店舗ほど確かあった頃なんですけど、やっぱり差別化の商品を打ち出していかないと、この非常な競争の中ですよね。特にキャナルシティの中で重箱丼に出させていただいたんですけど、はい、当時その頃はラーメンスタジアムっていうのが出てきたんですね。はい、でラーメンスタジアムが出てきた瞬間に多少うちの方も売り上げ下がったんですが、やっぱこれ手を打たないといけないということで、はい、重箱丼っていう差別化の商品を出したところ、まあ、売り上げをまた巻き返していって、はい、まあ、不動のものに今なってる部分はあると思います。
これ重箱丼での提供、はい、これは逆に丸い丼ではないラーメンで出てくるわけですね。
はいはい、
そういったところに関しての、まあ、苦情じゃないですけども、はい、違和感の声っていうのはなかったですか。
もちろんあります。 もちろんそのもしこれ重箱丼最初 やると企画した段階でやはりそのもう賛否両論いろいろあるんですね。逆に言うとマイナス的な意見の方が多いんですけど、僕は商売というのはあのみんなに支持されるものよりもみんなから反対を受けた方のが受けるんじゃないかな と、うん、と商業当時 の例えばついたてにしてもですね、うん、目の前の農園にしても、うん、あのチャルメラのシステムにしてもですね、うん、あのそれがいいって言った人はほとんどいなかったですね。それじゃダメだよと、うん、そんなとこ誰も入んないよって言われたんですけど、うん、
それはあの入んないよって言われたのはその社内での検討の時、
社内での検討ですね。社内といってもまだ小さな会社でしたから、うんまあ、ファミリーも含めて僕わずかな人間であの話し合いした結果としてそんなあの奇抜なことやってもあの受けるわけないじゃないっていう話ですよね。
はあ、でもそういった要は反対が多かったわけですよ
ね。多いですね。
だけども実際もうあの味集中システム例の仕切りもそうですし、はい、目の前ののれんもそうですし、はい今の丼の話もそうですし、はい、一応全部やった、
やりましたね。
反対が多かったけどやった。
はい、その反対する人たちはですね、はい、そのお客様 そのニーズは考えたことあるんですけど、ウォンツって言って潜在的に眠っているものなんか普通の人は考えないんですよね。だからそこはやっぱ経営者の私自身がそのウォンツとは何ぞやと、人間の心理とは何ぞやっていうのをやはりあの日々こう、まあ、分析研究していった結果としてですね、私はこれは、まあ、その受けるんじゃないかと、きっとこれはウォンツとして認知されてニーズに変わるんじゃないかなと、自分自身である意味そのギャンブルですよね。
はあ、じゃあギャンブルっていうことは逆にうまくいかなかったアイデアだとか、あの吉住さんのこれ多分うまくいくだろうと、でも結果が伴わなかったこともあるっていう、う
ん、ありますね。それは、
は
あ、それはあの例えばあの、はい、ナノカーテンで創業あの発祥の店ナノカーテンでやらせていただいた、うん、あのエアシャワーですよね、
はい、
でそこであの 100% 無添加のラーメンを提供して、そして、お客様に常に衛生的な状態で、食べていただく、お客様にとって非常にいいんじゃないかなということでやりだしたんですけど、うん、ラーメン自体は本当に無添加で味もそんなに遜色なく美味しく、うん、あの食べていただけるような形で非常に良かったんですけど、うん、やはりそのそうですね、そのエアシャワーに関しまして言いますとですね、
はい、
あの例えばその作業着た方にエアシャワー当たってもらうわけですよね、うん、そしたら俺たちはその汚いって言ってるのかっていう声があったんですね、うん、これは失礼だと、私はあの人並みの平等だと思ってますし、うん、あの 99% のお客様から面白いと楽しいんじゃないかとあの受けてたんですけども、はい、1% のですね、うん、作業着た方にもぜひ来ていただきたいんで、うん、あのその方にきれいにしろとそういう意味であの出したつもりではなかったんですが、うん、私 その着眼点がまだちょっと甘くて、うん、あの 1% のその方たちにご無礼を与えるんだったらこれはもう即撤退だということでですね、うん、あのエアシャワーはあの撤退させていただきました。
はい、私はあのその貴重なって言っていいんでしょうかね、あのおそらくそのリニューアルオープンした当初だと思うんですけども、はい、行きましてやっぱり面白かったですし、はい奇抜でしたし、はい、そもそもエアシャワーって体験できないですからね、はい、私もあのすぐその場で友達に電話して、はい、あの面白いと言った記憶があるんですけども、でもそういったあの僕今 1% 当たろうとお話がね、はいまあ、そのぐらいかも象徴的な数字でしょうけども、はい、要はそういった方々も配慮というかそこも大事にしていきたいという、
いやもう絶対大切にしていきたいと思ってます。はい、
そういったところが先ほどのそのウォンツ、
はい
うん、あのニーズを考えるけども、はい、ウォンツはなかなかあの考えることができない、はい、あるいはそれは賭けのところがあるから、はい社長自身がリスクを取る、
はい、
それがその小さな気持ち、
はい
うん、何を考えているか表には出してないけども多分こういうふうな気持ちがあるんじゃないかと、はい、いうことなんでしょうかね。
だと思います。
うん、はい、例えば丼なんですけど、丼の資格、
はい、
これはどこから味集中システムの壁なんかまだ分かるんですよ、
はい、
資格の丼はどこから分けて、
いや私どものラーメンというのはもともと和食を研究した結果としてここに至っているわけですよね、はい、だから和っていうイメージがありましたもので、ね、うん、日本のその器っていうのは重箱っていうのがありますよね、うん、でじゃあ重箱何かできないかなっていうことで有田焼の窯元に相談に行きましてどうにか作ってくださいということでですね、うん、あの無理言って作っていただいたような次第なんですけど、しかしでもこの重箱はですね、私どもあの福岡県 の産業調査だったんですかね、それであの福岡県代表としてあの選ばれまして、あのヨーロッパにですねパリ、ロンドン、ベルギー、チェコ、それからドイツにあのラーメンを持って行ったんですけど、その時はあのヨーロッパの方はもう非常にあの喜んでいただきます。 もう丼2つ並べてどっちがいいかって言ったらもう絶対重箱だっていうことで。
なるほど、丸と四角と、
はい、文化として我々は丸の方がおいしく感じるんですけど、
あの重箱のあの四角の丼っていうのは、はい、これは和食のイメージ、
そのイメージで作りました。
今この和食のこの重箱丼ですね、
はい、
これでラーメンが食べれるのは西通り店とキャナルシティ、この2箇所なんですよ、
はいはい。
多くの方はまだね、もしかすると一段というと、はい、あの丸い丼しか知らないかもしれませんが、はい、ぜひこれキャナルシティとね、
はい、
西通りのお店には行っていただきたいと思うんですが、はい、西通りこれ最近オープンなんですよね。
はい、
はい、またど真ん中にいいところがね、
はいは
い、ああいったの出店の場所っていうのも吉見さんも自らが探されてるんですか。
いや、それはですね、はい、きちんとしたあの開発の担当のものがおりまして、
はい、
やってるんですけど、
はい、いや、いくら味が良くてもね、
はい、
場所がまたこれ悪かったら問題もありますし、先ほど その和食をイメージするこの重箱のようなですね、こういったものもなければ人のウォンツには応えることできないわけですよね。
そうですね、重箱はですね、キャナルシティの中の味は普通の創業以来と同じ味です。で、西通り店だけですね、器は重箱なんですけど、はい、中身は日本で唯一ここだけしか食べれないというですね、チャーシューの煮汁ですね、
はい、
それを使った釜だれ豚骨といって唯一 の、 ちょっとカテゴリーが違うラーメンなんですけど、もちろん豚骨には関係ありません。
なるほど。そしたらちょっと新しい展開の話を、ね、ここでお伺いしていきたいと思うんですけども、
はい、
今お話があったその西通り店に関しては、ここだけじゃ唯一味が違う。
唯一違います。
重箱の方が近くの重箱で出すお店はキャナルシティと西通りであるけれども、はい、キャナルシティのは他のお店と同じ一蘭ラーメン。
そうです。
西通りの方は丼も四角で丸いのじゃないっていうのもあるけども、はい、中身のラーメンも西通りオリジナル。
はい、そうですね。
でそれが、煮だれ。
そうですね、
はい、
チャーシューを作る時の、はい、煮だれですよね。
これまたなぜ西通りだけその違うラーメンにしてみようと思われたんですか。
ですね、弊社は今福岡以外熊本にありますね、九州では福本だけです。それから大阪にあります、それから名古屋にあります、東京、埼玉、千葉、神奈川県にあるんですね。だ、福岡に観光旅行に来られる方、例えば東京の方たくさんいらしてくれますが、一蘭って言ってタクシーの運転手さんが勧めてられた時にですね、一蘭は東京で食べましたよと大阪でも食べましたよと、名古屋でも食べれるじゃないですかっていうことなんですね。でせっかく来ていただいたんでっていうことで、この長洲本店っていうところはですね、福岡県のラムギって言ってですね、福岡県産の小麦粉を使っている麺を唯一使ってます、
はい、
ここも差別化なんですけど、はい、同じ味です。同じ味に作りましたので同じ味です。
はい、
でだからそういうその観光客の方がちょっと違った味を味わっていただきたいなという部分もありまして、西通りに新たな、メニューを出させていただいたと思います。
確かにですね、私はずっと福岡におりますので、はい、東京にね、一番どんどんできてますから、本当嬉しいんですけども、東京でも同じ味が食べれると、
はい、
でも確かにこの観光っていうことで、福岡に博多にいらっしゃった方はぜひなんか本場の一蘭食べたいなと、でも東京大阪名古屋同じだなっていうニーズに応える、それこそニーズというよりもこれウォンツかもしれないですね、
はいはい、
それでわざと西通りのところちょっと象徴的ですよね、
はい、
ここでしか食べれないと、
はい、
他に実はこれ最近始められた展開として、持ち帰りって言ってよろしいんですかね、これね、
はい
はい、こういったお土産、西通りのお店行くとなんかお土産コーナーがね、
はい、
表に本当ありますけど、はい、あれも今までなかったですよね。
なかったですね。
ですね、なぜまたこのタイミングで、
ですね、このタイミングっていうよりもですね、うん、以前から例えばそのインスタントラーメンを作ってくださいとかですね、うん、コンビニエンスストアにカップ麺を作って出してくれっていう話だったんですけど、うん、私のその、ブランドの哲学としましては、すいません、商売の哲学としましては、うん、売上を上げる、その経費を下げるのはもちろんのことなんですけど、うん、売上を上げる、経費を下げることよりも何よりも大切なのはブランド価値を高めるということを第一番の大前提に考えてるんですね、
うんうん、
でその時に弊社が例えばインスタントラーメン、カップ麺を出しましたら、人々はどう感じ取るのかと、
うん、
あの一蘭がカップ麺出したよと、
うん、
僕はこれはブランド価値が毀損すると思います。仮に何億積まれてもノーという答えを出してきたんですね。でもどうしても福岡に来て一蘭の何かが欲しいんだよと、うん、何でもいいから持って帰りたいというお客様 の, 要望がかなりあったもので、じゃあそのスープは何もないけど麺だけ、麺だけでも美味しい麺を作ろうということでですね、開発しまして、日持ちする乾麺ですよね、はい、それを作って出したんですが、あとそれを乾麺がその汎用性がありまして、我が社が味に使ってます醤油ですね、はい、ソースって命名してるんですけど、あと酸味ですね、はい、これをミックスして出すと例えば、冷やし中華みたいな麺ができますし、ぶっかけうどん風のやつもできますし、また釜玉みたいな感じのやつもできますし、いろんな使い勝手がいいんですね。もちろんそのままストレートに鍋に入れてもらっても構わないし、だからお土産品としてお客様のある意味これはもう完全なニーズにお応えして作らさせていただいたっていう形なんですけど、
確かにコンビニではですね、もう九州はもちろん北海道、はい、大阪の方も含めて全国のなんか有名ラーメン店のカップ麺ってですか、はいはい、ありますよね、
はい、
あれはあれでビジネスで考えた場合ですね、はい、すごく魅力的なオファーですよ ね、 ですね、はい、全国のコンビニに並ぶわけですから、はい、で少なくとも全国の消費者に自分のお店の名前、はい、知れ渡るわけですよね、はい、コンビニエンスストアを通じて、はいはい、でもそれは一覧としては
そうですね、仮にもしそこで10億円いただけるとしてもですね、うん、それをノーという決断を下すのがやっぱ経営者だと思いますし、うん、それがその未来永劫のそうですね、ブランドを作っていくんじゃないかなと。
うん、逆にそういうふうなことを、はい、じゃなくその和食を表しているこの重箱と、はい、じゃあ重箱の丼作ってみようとか、はいはい、あとそのすごくこだわりがある麺ですから、はい、その麺が持ち帰りでくるようにしようとか、はい、そちらの方に力を注ぐと。
そうですね、ブランド価値が高まることはやりますけど、ブランド価値が毀損するということに対しては手を出しちゃいけないんじゃないかなと私は思っています。
その毀損するとブランド価値を高めるのこの境目というか、はい、この判断もまた難しいところがね、
非常に難しいですね。店舗数が増えるたびに考え方も変えていかないといけませんし、非常に難しいと思います。答えはないですね、これは。
なるほど。
ないです。最近では台湾 の、 木村拓哉さんと共演させてます林知人さんですかね、あの方が、1週間に7回来てくださるということでですね、
1週間に7回、はい、毎日ってこと
ですね。毎日ありがたいですね。
はい、あ、なるほど、はい、いろんな、ね、この一覧というと工夫されている点があるので、まあ、たくさんお伺いしたことあるんですけども、象徴的なものといえばやはりこの味集中システム の仕切りというんですかね、
はい
はい、このついたてというんでしょうか、
はいはい、
このこだわり、あるいはこれを導入するときの反対というのもすごく大きかったんじゃないかと私は思うんですけども、はい、最初の七川店、はい、私大学時代によく通ってた、はい、あそこないですよね、
よくなかったです、
なかったですよね、当初ね、なかったですよね、はい、でその次に展開しだしたところはもうだんだん作ると、はい、おそらく例外なく作りました、はい、そこに対しての不安、はい、とかあるいは象徴的、まあ、反対意見 の、 典型的な内容、
はい、
そういうのはどういうのがあったんですか。
いや、だから当時ですね、うん、私が二十歳の頃アルバイトしてたんです。ラーメン屋さんというか食堂でアルバイトしてたんですね、うん、その時に私がちゃんぽんを作ってお客様に出したんです。で、僕が作りましたって出すとですね、お客様が美味しくないと。で、2回目また来られた時にですね、僕が作ったんです、嘘をつきまして、これは大将が作りましたって出したんですね。そしたら美味しいって言ってくれたんですね。これはおかしいと。人間っていうのはその誰が作ったとか情報によって味が変わるのかなと、味の感じ方が変わるんだなっていうのをもう二十歳の頃から体験してたんですね。で、私がラーメン屋一覧をやりだした時に、もし私が大将になると簡単に商売できると思ったんです。例えば愛想を振りまいてお客様とコミュニケーションを取ってやればですね、それはもう商売としてもう即成り立つという自信はありました。でも僕が味の一部になると僕が100人必要じゃないかなと思ったんですよ。じゃあそれはもう僕っていう人間をシャットアウトしてしまおうと。その代わり味に対して研ぎ澄まさないといけない、味だけは立派にいいものを作ればラーメンと向き合ってくれれば僕は必要ないんじゃないかなということで、まず目の前ののれんは作りたかったんですね、うん、僕たちを見せたくなかったんですよ。で、横の、味集中カウンターのついたてなんですけど、これに対しては女性 の心理状態というのを意識しまして、女性の方っていうのはラーメン屋に入りたくないとか ずるずる言わせる顔を見られたくない、うん、彼氏とデートの後にラーメン行こうって言ってもやっぱ行きたくないっていう声が非常に多かったのを私耳にしておりましたので、うん、これはついたてを作りたかったです。これ2つ目の差別化ですよね。で3つ目はチャルメラですね、うん、その当時お金もあまりなかったんで、うん、チャルメラを置いて替え玉でチャラララララって言ったら顔を刺さないで恥ずかしくないという、逆に恥ずかしいっていう声もあったんですよね、うん、で宣伝費が何もないんでチャラララララって音が鳴ることによってあの店は面白いよと、うん、変わってるよと家に帰って言っていただく、これはもう非常にまた口コミにもつながるんじゃないかなと思って、それともう一つ価格設定ですね、はい、当時あの長浜あたりのラーメン屋さんが250円ぐらいで出してた、それを私は500円650円で勝負しようって言ったんですね。で味に自信があったのでこれはやっぱここは勝負するべきじゃないかなと思って4つ5つぐらいの要素を持って私言ったんですけど、みんな大反対だったんです。大反対です。でも一つだけじゃあ妥協しようということでついたてだけ妥協しちゃったんですね。でやりだしました。でも全部受けたんですね。全部受けてお客様をもう毎日50人60人多い時は200人近いお客様を並んでくださる時もありましたので、
あ、7日の最初の
最初の頃ですね。
じゃあ本当はあそこのついたてを
したかった
です。
したかったです。
そうだったんですね、
はい、へー。でもあの私がその、発想したアイデアの中で一つだけ妥協して、ね、
なるほど、
みんながそこまで言うんだったらもう一つだけ妥協しようということでやった結果として全部取り入れられて、まあ、非常にその人気も出たんで、じゃあもういいんじゃないかなということでですね、あの次からやりましたけど。
なるほど。あ、じゃあ一番最初からのアイデアで、
はい、は
あ、でまあその全部が全部自分の顔を押すとつもなんだと思ったので、でも本当結果的に大ヒットでね。
そうですね、
で私あのさすがだなと思ったのは、
はい、
あの本当その最近オープンした西通り店ですね、はい、行ってきたんですけども、
はい、
そのついたてが可動式なんですね、
はい、
これはおそらく何店舗か前から、ね、工夫されている西通り初めてですか。 その前から
行くと、いくつかもうどんどん
あれですね、
イノベーションしていきまして、
そうですよね、
あの使い勝手のいいように、うん、いいようにやってます。
そうですよね、はい、いやあれはさすがだなと私思いましてね、あのこれなんだろうと思ってこうあのちょっとつまんでみるとですね、
はい、
こうパタパタとそのついたてがあの畳まれていって、
はい
はい、そして連れと一緒に会話を楽しみながらすることができます、はい、でもあれでしたらあのおっしゃる通り、いや今日はもう味に集中したいという時はそのままにしておけばいいというわけですね。
はい
はい、1日1つでもここまで進化するんだと思ってですねいや本当に私すごいなと思ったんですけど、
ありがとうございます、
やっぱこういったこだわりというのはこれからもどんどんどんどんこのラーメンに集中して続けていかれるご予定ですか。
はい、もちろん。
でも餃子とか、
餃子はですね、うん、やっぱりダメですね。
ラーメンって餃子みたいなこういうっていうのはあるんですか。
うん、そうですね、うん、そのまあ、弊社は今の年商、約58億円ありましてですね、
はい、
経常利益約8億円あるんですけど、うん、あの多分世界一豚骨ラーメンを研究している会社って言っても過言じゃないと思うんですね。毎日40人の職人がスープはスープ、麺は麺、チャーシューはチャーシュー、ネギはネギ、だしはだし、秘伝のタレは秘伝のタレでですね、今日よりも明日明日よりも明後日美味しくなろうということで研究しています。その中でもし餃子があればですね、またそこにかその戦力が分散するというかですね、なりますし、お客様も、まあ、一蘭というスタイルはラーメンを食べに行く店だって認知していただいていますので、餃子があって生ビール飲んで最後にラーメンというスタンスじゃないと思うんですよね。はい、
そうですね、これよく考えたら今私お伺いして気づきましたけども、はい、豚骨ラーメン一つでこの54億円、はい、約55億円というのはこれないかもしれないですね、
はい、豚骨ラーメン一本でのこの年商とこの利益というのは多分世界一ってい
う、うん、そうですよね、はい、しかもこれ経常利益が7億超えてるわけですから、
はい、
これ利益率がこの 12% くらい 13%、はい、通常、ね、企業の経常利益率というのは数パーセントですからね、
はい、
でこれを豚骨ラーメン一つというのはおそらくそうですね、世界でね、
はい、
一つ普通にあのラーメン屋さんというのはやはりどうしてもサイドメニューで何かしらありますからね、
はい、
なるほど、そういった意味でもこの豚骨ラーメン一つ、
はい、
これからの展開ね、ますますあの楽しみですけども、あのまだ他にもどんどんどんどん出店していく予定はね、今年、はい、来年どんどんあると思いますので、はい、これいち早く知るためには確かホームページでなんかあの会員っていうのが
は
い、
あります、
はい、あれはアクセスすれば登録は、
はい、簡単に無料で、
はいはい、検索するときはもう一覧が一番いいですよね、
はい、
ラーメンの一覧、
そうです、
はいはい、ぜひ、ね、今日お話を聞かれてこの今まで普段食べてたラーメンの一覧 また違う側面でね、あの気づいた方も多いかと思いますけども、あのぜひメールマガジン登録されて新規オープンだとか、あるいは新メニュー、はい、これもねこれから続々とあの期待できるんじゃないかと思っております、はい。今日はですね、あの株式会社一蘭、代表取締役社長でいらっしゃいます、吉富学さんにお話をお伺いしました、吉富さん今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。